回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
7月31日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。まず今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定について、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺います。今週はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーはお休みです。今週は菅総理とフランスマクロン大統領が首脳会談、黒い雨訴訟、総理が上告断念の意向を表明、北海道北東北の縄文遺跡群世界遺産に登録決定、新型コロナの感染者国内で過去最多の9000人以上、バイデン政権が日本駐留費用の負担増を要求、イスラエルが60歳以上に3度目のワクチン接種の方針、政府が緊急事態宣言に4府県を追加する方針、東京と沖縄も来月31日まで延長へというニュースについて取り上げてきました。今週の聞きどころですが、7月29日木曜日に慶応義塾大学総合政策学部長の土屋基博さんに解説していただいた東京オリンピックとサイバー攻撃について振り返ります。それでは今週のプレイバック。
東京オリンピックとサイバー攻撃。過去実は多くのサイバー攻撃が確認されてきたオリンピック大会。では今回の東京2020オリンピックはどうなのか。ほぼ無観客での開催となっているこの東京オリンピックにおいて、その攻撃目標にはどのような変化があったのか、サイバーセキュリティの専門家である土屋さんに伺っていきます。パッと見た感じ、あんまりこう大きな攻撃ってないように見えるんですけれども。
そうですね、かなり危ないんじゃないかということは懸念されてました。最初にその東京開催が決まった時、みんなこうハッピーだったわけですけど、その直後にこうサイバーセキュリティの関係者の人たちはやばいもんが来るなと。
やばいもんが来るな、
はい。まあ、これはオリンピックっていうのはハッカーの祭典なわけですね。
ハッカーの祭典でもあるんですか。アスリートじゃなくて、
はい、これはもう最高のターゲットなわけです。つまりこう開会式あるいは閉会式ですね、こうみんながわーっと盛り上がってる瞬間に、例えばドーンとこう電気が落ちるみたいなことっていうのはですね、我々からするともう迷惑極まりないわけですけども、まあ、彼らからするとどうだよやったの俺だよっていうのをこう仲間内で言いたいわけですね。で、まあ、それぐらいだと、まあ、こうある種いたずら的なこう発想だと思うんですけど、はい、まあ、こういろんなことが想定されてまして、まあ、これは前回の平昌オリンピックの時なんかこうあのチケットが印刷できなくなったりとかですね、こう大会のウェブサイトがあの動かなくなったりっていうのがありましたし、あるいはこう今回こう日本は島国ですからね、こう中継しなきゃいけないわけですよね。でその時にこう中継がこう途絶してしまうみたいなことがあるとまずいんじゃないか。
メディアの中継ってことですか。
そうですね、
テレビは
今こうゴールしようとしてる瞬間にあっとかですね、いう時にこう突然放送が止まってしまうみたいなことっていうのが起きるかもしれないみたいなことですね。それからこう刑事計測刑事って我々ってちょっと分かりにくいんですけど、はい、まあ、今何時ですかっていうこう実刻の確認だとか、この人は何秒で泳ぎましたっていう計測のところとか、あるいはこの今金メダリスト銀メダリストは誰ですかっていうところを、例えば金メダルも銀メダルも銅メダルもどこかの国ですみたいなことになってしまうとまずいっていうのがあってですね、まあ、そういうもの、それから、まあ、その裏で、例えばこうオリンピックが混乱する、その裏でこう東京市場も混乱してしまうかもしれない。
あ、株式市場ということですね、はい、
うん、そこでこう裏張りしておいてですね、金儲けしようっていう人とか、
なるほど、
まあ、そういうものがずっといろんなものが想定されていたんですね。2012年にロンドンオリンピックがありましたので、
はい、
そこに行ってですね、どんなこと心配ですかっていうと、もうたくさんのこうリストをもらいまして、こういうことが危ないですよ、最終的にはその政府機能が止まるとか、
はい、
あるいは金融機関止まるとか、あるいはそれこそ、まあ、軍、日本で言えば自衛隊がですね、動けなくなっちゃうんじゃないか、まあ、そういうところまで想定しとけって言われたわけですね。
はあ、ロンドンじゃそんなことまで想定したんですか。
はい、でロンドンの場合はかなりですね、これ予算があったんですけど、はい、その予算の3倍その民間の事業者が実は使ってですね、とにかく守りますと、まあ、政府がこれぐらいしか予算くれないんだけど、本当にオリンピックを守るためにはこれぐらい人員を投入しお金を使わなきゃダメだということで必死に守ったわけですね。でそれを我々聞いてたもんですから、はい、これは大変だということでこう準備を重ねてきたわけですね。でこの2020年に合わせてこうみんなやってきたところで延期ということでこう、
はい、
みんなどっと疲れが溜まっちゃったわけですね。でも今回割と一生懸命こう守ってくださってるので、
はい、
小さな問題が起きてます。例えば、ある会社のシステムからですね、オリンピック関係者の情報が取られてしまったみたいなこともありましたし、
ああなんかチケットを買った人たちの情報が一部漏れたっていうのがね、はい、2,3 日前に記事になってましたか。
はい、それからイギリス側から発表があってですね、どうもロシアが仕掛けるんじゃないかと。でそれはロシアは今回国として参加できてないわけですね。
ROC というね、はい、オリンピックコミティという名前になってます、
はい、やっぱりその、ドーピングの問題っていうのがずっと続いていて、はい、でロシアはそこを批判されてるもんですから、これは日本に対するサイバー攻撃というよりは、はい、オリンピック委員会、国際オリンピック委員会に対するサイバー攻撃っていうのを考えてたんじゃないかっていうことなんですね。まあ、とはいえ我々フェアにやってますし、ロシアの選手も金メダル取りましたし、
まあ、体操の団体で金メダル取ったりとかね、はい、しました
ですから、まあ、国レベルだとちょっと考えにくいと思ってたんですね、はい、というのは中国は北京冬季オリンピック控えてますから、
はい、
まあ、ここで中国が下手なことをやってですね、まあ、非難されることになると北京オリンピックの開催にこう雲がかかってしまうということになりますので、
なるほど、
やっぱ中国はおとなしくしている。ロシアも、まあ、そのドーピングの問題あって、ちょっとイライラしているところがあるかもしれませんけれども、まあ、日本に対して何かをやって、あまりこう得るところはない。そうすると、国家以外の、まあ、ノンステートアクターというふうに言うんですが、はい、非国家アクターですね。この人たちが、まあ、先ほどのこうハッカーの祭典に参入するかどうかということだったんですね。しかし、無観客。
はい、
まあ、こう、スタジアムの中で何かをするってことはちょっと考えにくくなってきた。そうすると、まあ、この中継のシステムが一番今は守らなきゃいけないことかなというふうに思いますね。
ああ、なるほど。この無観客のこう作用として守るべきところが絞られたっていうところもあるわけですか。
そうですね。でまあ、ちょっと関係者の方々には申し訳ないですけども、まあ、この東京五輪いろいろなトラブルもありましたから、いや多分ですね、はい、まあ、サイバー攻撃起きてもあまた何か起きたなぐらいで済むんじゃないかと。
なるほど、はい、その意味ではハッカーからすると俺たちが目立たねえじゃんってこと
になっ
ちゃうわけです
か。そうなんですね。これまで完璧に行われてた東京五輪に傷をつけるっていうことをやりたかったんだと思うんですけど。
なるほど。ところが
もう傷だらけの五輪みたいなところがありますので、
あ、
まあ、それでもやっぱり関係者の皆さんは一生懸命守ってくれてると思いますね、もう休みないですから。こ
う
相手方はですね、時差の向こう側にいますんで、
はい、
まあ、こっちは夜中だからちょっとリラックスしようってわけにいかないんですよね。
なるほど、はい、向こうは真っ昼までガンガンやってくるという可能性もあると、はい、まあ、ここのところはこのサイバー、まあ、このね、大きなイベントのみならず、例えば警察白書でも、まあ、中国の、まあ、国家としての意思まであるんじゃないかというような言及まで含めて、あったりとか、まあ、自衛隊も防衛白書の中でもね、こういう、こう新しい領域での戦闘っていうものにも、非常に力を割いてると。これどうですか、だいぶ空気変わってきてるんですか。
変わりましたね、2018年に防衛大綱っていうのを政府は作りまして、
はい、
自衛隊は本当に力入れますっていうことを言ってですね、サイバー防衛隊っていうのをこう拡充してます。で警察の方もですね、
はい、
今年の3月にサイバーセキュリティ政策会議というところが報告書を出しまして、
はい、
方針転換しますと。で、パブリックアトリビューションというんですけども、
はい、
まあ、公的な場でですね、誰がやってるのかということを名指しするということを始めたわけですね。で先日宇宙の JAXA が、
はい、
サイバー攻撃を受けたときに警察の方でですね、これは隣の中国がやってますと ということを言っちゃったわけですね、
う
ん
う
ん
うん、そうでしたね。
でこれは外交的に見ると難しくなるんですけども、うん、でもそれを言わないと止まらないっていうことがあるので、うん、それをやるという方に警察は変わったわけですね、
うん、
そして今度あのサイバー局っていうのを警察の中に作ることになりました。
しかも警察庁の中ですよね、都道府県警察じゃなくって。
はい、これもあの一つ昔からあった局を潰してですね、新しいものを作るわけですね、これは本気ですよと。今までこういろんなところに散らばってた人員をガッと集めてですね、でこれは犯人を捕まえる方の法執行のところ、それからインテリジェンス活動っていうんですけれども、
はい、
こう未然にサイバー攻撃サイバー犯罪を防止するための活動っていうのもしっかりやりますというふうになったんですね。ですんであのだいぶこう日本政府は本気度をこう上げてきたっていうところがあると思いますね。
あの前回土屋さんご出演いただいたときに、やっぱりそういうこうサイバーで守るというところで、どういうものが流れているのかっていうのをある程度見とかないといけないという話がありました。そしてそこで壁になってくるのが通信の秘密、憲法問題にまでっていうところ、これはこの警察が新たにサイバー局というものを作るときにやっぱり引っかかってきます。
そうですね、あのこれですねだいぶ雰囲気変わってきまして、やっぱりこの番組のおかげだと思うんですけど、あのこれはそこは問題ですというふうに言ったらですね、やっぱこう政府の中での議論も始まってますし、
はい、
あのいろいろな新聞の記事なんかもなるようになってきたんですね。ここがやっぱり問題の本質だということがだんだんこう共有されてきましたんで、そこを変えるいや何かしら別の措置を取りながらもそれを可能にするってことをしないとダメなんじゃないかと。でこうやっぱりこうブラックマーケットみたいなものっていうのはこう現実にあるわけですね。そこをこう入り込んで覗いて何が起きてるかってこう情勢認識をしっかりしないと未然には防げないんですね。でもこれはあの通信の秘密あるいは不正アクセス禁止法みたいなものに引っかかってしまうと、はい、いうことなんですね。これは日本は戦後ずっと守ってきた、はい、あの重要な人権だと思うんですけども、そこを、まあ、自分たちの安全を守るということの間でどうやってバランスを取るかということなんですね、
うんうんうん、
これをやっぱり国民的な議論としてぜひやっていただきたいというふうに思います、
うん。東京オリンピックとサイバー攻撃、そしてさらにその先どう守っていくのかというところまでお話しいただきました。
さてこの後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展にモラロジー道徳教育財団は人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。
OK コージーアップ週末増刊号。
日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号。届いたメッセージをご紹介します。神奈川県横浜市の60代の女性の方から、連日東京オリンピック熱戦が繰り広げられていますけれども、そのオリンピックについてのメールいただきました。バドミントンのフクヒロペア大ファンですが、中国ペアに負けてしまい残念でした。広田さんの大怪我で出場も危ぶまれたほどよく頑張りましたよね。福島さんの優しい笑顔で寡黙な感じの広田さんもどれだけ助けられたでしょう。試合終了後、中国選手から広田さんの足を心配して声をかけたことも感動しました。
また解説の塩田さんの号泣にも心打たれましたとメールいただきました。私もこの試合見ていました。いやーねー、廣田選手は今年の6月ですかね、右膝の前十字靭帯を、痛めて、そこから、リハビリをしてこのオリンピックに臨んだんですよね。最後まで廣田選手も福島選手も戦い切ったこと、そして何よりもオリンピックの舞台にこう立ったことというのが、その怪我で大変な部分もたくさんあったと思うんですけれども、本当にすごいことだと思いますし、何よりもこの試合には本当に感動しました。やっぱりその解説の塩田さんのその涙にもそうですけれども、心が動かされますよね。リオから数えると4年、コロナ禍もあって5年で、それ以前からずっと競技に一生懸命に取り組んできて、コロナ禍でこううまく練習できない時期もあったと思いますし、調整が大変だったこともあったと思うんですけれども、怪我もあった中で、最後まで戦い抜かれたこと、本当にかっこよかったなと思います。続いてもオリンピックに関するメールですね、いただきました。東京都目黒区の女性の方なんですけれども、件名が重量挙げの試合で選手たちのお手伝いのボランティアをしてますということですね。オリンピックボランティアとして登録してたのですが、担当種目が重量挙げになりまして、国際フォーラムの試合会場で試合の後の表彰式サポート活動をしています。当たり前ですが、選手はみんな筋肉もりもり、歩く姿は圧巻です。私自身は細身の優しい男の人が好きなので、彼らを見てメロメロになることはないのですが、きっと新業さんならその筋肉を触ってみたいと思われるだろうなと思います。金メダルの本物も見ました。わあ、すごい、いいですね。私たちはそのメダルを選手にお渡しする表彰式で IOC 委員の方のサポート役をしていますといただきました。メールありがとうございます。東京国際フォーラムは有楽町日本放送からも歩いてすぐのところで、私もですねこの間ちょっと用事があってその近く歩いていたら、大分県警の方々が警備で来ていたりとかですねしていて、ここで行われてるんだと思ったら、だいぶ私もワクワクしたんですけれどもね。重量挙げの選手の皆さんの筋肉もすごいですよね。特にやっぱりその足の筋肉、太もものところの大腿四頭筋ですとか、ハムストリングスとか、あとお尻の筋肉ですよね。重量挙げをするときに下からグッとこう引き上げて上にグッと上げるので、多分、引き上げるときとその踏ん張るっていう意味できっと足の筋肉を使うからかなと思うんですけれども、この足の筋肉というのが、本当にどの方もですね、かっこいいなと思って私も見ているんですけれども、ちょっと私実は注目している選手の方がいらっしゃいまして、調べたら今日の夜、試合、ということなんですけれども、男子96キロ級に出場される山本俊樹選手が非常に気になっております。私以前ですね、アルソックの筋肉対談というオンラインでこう配信されたイベントといいますか、その対談の模様というのをちょっとこう取材させていただいて、オンライン取材だったんですけど、でその様子っていうのは今も YouTube で配信されてるんですが、柔道の佐々木武史選手と山本俊樹選手がもうひたすら筋肉についてこう語り合うっていうイベントで、もう楽しくて楽しくてしょうがなかったんですけれど、例えばそのマッチあるあるだったりとか、どんなトレーニングをしてこう筋肉を作り上げているのかとか、あと食事、どういったところに気をつけているかといったところをですね、もうたっぷり話しているイベントになってるんですけど、こういったところでこういかにしてその山本選手の筋肉というのがこう作り上げられてきたのか、その歴史を知るとやっぱりより試合楽しみになるんですよね。メールをいただいた方は実際にその現場でボランティアをされているということですので、ぜひね、そのメダルセレモニーの時、お祝いの気持ちをこう伝えつつ、そして参加された選手の皆さんにこう拍手であったりとかね、エールたくさん送ってください。そしてボランティア頑張ってください。またメールお待ちしています。東京2020オリンピック開幕しましたけれども、8月8日日曜日まで、 開催されます。その東京2020オリンピックの模様、飯田浩司の OK コージーアップの中でもお伝えしています。6時30分頃に東京トゥデイズリポートというコーナーが、今できているんですけれども、このコーナーで、日本放送の大泉健人アナウンサーが、現場の様子でしたり、取材したことについてたくさん、伝えてくれておりますので、よろしければこちらも合わせてお楽しみください。さあ続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。8月1日日曜日、仙台市長選挙投開票。8月2日月曜日、気象庁7月の天候発表。7月の消費動向指数発表。 NPT 核拡散防止条約再検討会議。8月3日火曜日、定例閣議。8月4日水曜日、共産党結党から99周年記念講演会。8月6日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。広島平和記念日、原爆死没者慰霊式平和記念式典。アメリカ7月の雇用統計発表。8月7日土曜日、 JR 各社お盆休み下りのピーク。中国7月の貿易統計発表。続いては来週8月2日月曜日からの飯田浩司の OK コージーアップコメンテーターのラインナップです。8月2日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。3日火曜日、経済アナリストでロールシャッハアドバイザリー株式会社代表取締役、 SBI FX トレード株式会社社外取締役のジョセフ・クラフトさん。4日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。5日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。6日金曜日、慶応義塾大学教授で国際政治学者の神保健さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場です。ニュース解説をしていただきます。さてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。
OK コージーアップ週末増刊号。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK コージーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいます。ひなさん、よろしくお願いします。
ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週のポイントは月末安アノマリーとオリンピック関連株です。いつも月末には月末安アノマリーがありますとお話ししてきましたが、なんと今月も30日の日経平均株価は498円安となり、11ヶ月連続安と記録を更新してしまいました。夏枯れ相場で買い手不在の状況に加え、国内では新規感染者数が初の1万人超えとなったり、緊急事態宣言の対象拡大などネガティブ要因がつきません。決算発表も相次ぐ中、手掛けづらさも見えますが、オリンピック関連と言われる個別銘柄に短期資金が流入して、株式市場も局地的なお祭り騒ぎとなりました。スケートボードで金メダルを獲得した堀米選手のメダル授与式では、後ろに放水のビルが長時間映り込み、ネットで話題を集めました。株式会社豊水は、東証一部上場の水産物の総合流通企業です。個人投資家は、 常に買う理由を探しています。なんと豊水の株価は前日の終値から 10% 近くの上昇となりました。豊水のホームページはアクセスが集中してサーバーダウンとなっていたようです。また、スケートボードの輸入販売を手掛ける森戸の株が買われ、27、28日と高値を更新し、大幅続伸となりました。もともと3密回避のスポーツとして売り上げが拡大していましたが、堀米選手の活躍によるスケートボードの人気化に期待外が入りました。また、堀米選手はミクシーの事業ブランドである X フラッグの所属であることから、ミクシーの株価も続伸となっていました。そして、個人的には娘が長年卓球をやっていますので、家族では卓球の応援に大変熱が入りました。今月上場したばかりの IPO 銘柄のコラントッテは、アスリートが愛用する磁気ネックレスを販売しています。私もこの1ヶ月で何度かトレードしましたが、同社は伊藤美誠選手のスポンサーになっています。私も娘もこのネックレスは持っているのですが、混合ダブルスで水谷伊藤ペアが勝利すると、同社の株価も急騰しストップ高。金メダルが決定した夜間には PTS でご祝儀買いが入っていました。このように個人投資家は常にアンテナを張って買う材料を探しています。株式投資は普段知らなかった日本の優れた商品や企業を知るきっかけにもなります。その時に売買しなくても、どのような時に何の銘柄が買われたのかを覚えておくと、後のトレードに大変役立ちます。今週の相場格言。二日進歩は荒れる。1日が休日で、株式市場が2日からスタートする月のことです。進歩とは、商品相場の新しく上場される作物から来た言葉です。金曜日の引け後に企業の IR などが集中しますので、その結果、翌営業日の月曜日であり、月初は値動きが荒れやすくなるという流れもあるようです。具体的な根拠がないものでも、先人の経験則から来る当たりやすい言葉は念頭に置いておきたいですね。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報など発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお送りしています。 FM 放送、 AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 OK コージーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新行一花でした。